皆さん、こんにちは。道草、寄り道、気まぐれラジオです。今日もですね、桜井さんに代わって、代打、共同代表の原田がお送りいたします。代を言うのは、今日は第721回ということで、はい、進めたいというふうに思います。はい、今日は、ゲストが、ております。同じく共同代表の小沢さんです。小沢さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いし
はい。
ます。
すいません。半袖ですが、暑いんですか？
そうなんです。実はちょっとね、島に行ってきたもんで、まだ暑くて。
いぶ暑さを引きずっておりますが。なんか、僕も報告を受けましたけども、今話し合って、島に行っていたみたいなんですけど、
はい。
遊びでですか？
いやいや、ちゃんと依頼があって仕事で行きまし
いい、
た。
素敵ですね。僕、仕事でしか島行ったことないんで、プライベートでも行きたいななんて思ってるんですけど、ちなみにどこの島に行ったんですか？
はい、小笠原の父島と母島に行ってまいりました。
ああ、すごい、なんか、すごい遠そうだなっていうイメージしかないんですけど、
うん。
聞いてる人多分ね、父島、母島って言われても、なんか天気予報の図で見るぐらいだと思うんですけど、どこに、どの辺にあってどれぐらい時間かかるんですかね。
ああ、確かに。はい、東京からだと1000キロ離れてるんですよね。
はいはい、1000キロ。
はい。で、離れてます。時間で言うと、船で24時間かかる。はい。なので、竹芝桟橋から出港して、
はい。
24時間かけて、はい。行ってきました。で、場所はですね、大体、沖縄と同じ緯度ですね。はい。なので、めちゃめちゃ暖かかったです。28度ぐらいありました。
そりゃ半袖になりますよね。
そうです。
24時間ってどこにも止まらないってことですよね、一回も。
一回も止まらずに、
す
行き
ご
ま
い。
したね。はい。
船酔いする人はちょっと無理ですよね、
確かに。結構船揺れてたん
それ。
で、確かに、
ねえ。
グロッキーになってる人はいましたね。はい。
そうですよね。結構あそこまで遠く出ると。小笠原諸島ですよね。
はい、そうです。はい。小笠原諸島は東京都なんでね、一応ナ
ああ、
ン
そ
バー
う。
は、
不思議
は
で
い、
すよ
品川
ね。
ナンバーでし
品
たよ。
川ナン
はい。
バーね。僕もなんか、違う島行ったことありますけど、東京だよって、品川ナンバー走ってるって おお、すごいな。
はい。でも小笠原の人たちはあれでしたよ。最寄り駅は浜松町って言ってましたよ。
終点何時なんですかって言われてるんですけど。すごい、確かにね。確かに最寄り駅は浜松町。なるほど。JR ですね。
そうです
す
ね。
ごい。それ、仕事でって、なんかツアーで連れてったと何か、どういう仕事で行ったんですか？
そうですね。今回はですね、東京都の施策を、実行する団体で、東京観光財団というのがあって、今回、世界遺産、の、交流事業のような、形で、新しくそれぞれの事業者が入ってツアーを作るみたいな、そういうツアー造成会みたいなのがありまして、東京観光財団から委託を受けた、世界遺産推進振興機構みたいな、協議会みたいな、そういうふうな、受注先から依頼を受けて、子ども向けのツアー造成というので、小笠原に行ってまいりました。はい。1週間ですね。
そうかそうか、1週間後じゃないと船出ないですもんね。
そうなんですよ。
確か
俺も、船が行って帰ってくるのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、日曜日に出て、で、月曜日に着いて、月曜日から停泊をして、木曜日にまた船が出て、小笠原を。で、
ほ
金曜
ど。
日に着いて、
はいはい。
東京で停泊をして、日曜日に出ての繰り返しだそうです。
ああ、 ごい。まあだから、いろんなね、届けられるものの食料とかも、そういうタイミングでしか来ないっていうような島ってことですよね。
そうそうそう。だから、月曜日になると、島のスーパーはいっぱい食材があふれて、逆に週末とかになると全然食材がなくなるのと、あとは船
な
が
る
出
ほど、
た
なる
後
ほど。
の木曜日からはお店とかみんな休むらしいですよ。次
まあ、
の
売るものが
船
な
が来
く
れ
な
ば。
りね。なるほど、なるほ
はい、
ど。
人もいなくなるから。
あ、そうか、そうか。観光客もね、いなくなるし。
はい。
なるほど。なんか、すごい、僕はもう少し近い島だったんで、そこまでじゃないですけど、父島で、何か子供のツアーをやるって、なんか、確かにそういうものを考えると、すごくこう、難易度高そうだなみたいな風にも感じちゃったりするんですけど、実際行ってみてどうでした？その自然の豊かさとか、人助け。
そうですね。まず、ハードルみたいなところで言うと、やっぱ船で24時間かかるっていうのが、船苦手な子は しんどいですよね
逃げようがないですからね。
だから、ね、本当に船で24時間、まあ、電波もね、途中でなくなっちゃうので、ない中で過ごすっていうのが、子供たちにとっては多分しんどいのかなというふうに思うんですけど、もう行ってしまえば、もうね、原田君も島のキャンプやってるように、島時間みたいなね、やつはやっぱり流れてて、すごいゆったりしてますし、もう海、時期によっては、陸地からクジラとかイルカが見れるぐらい、そのぐらい目の前で、素晴らしい自然があるということで、ウミガメも見れるし、僕が行ったタイミングと、そのエリアは、シロワニっていうね、ワニって名前がつくけど、サメなんだけど、まあ、おとなしめの、だけど大きいサメが、普通に漁港の中泳いでるんです
漁港の中を。
そう。っ
そ
ていうの
れ、
が見れる
なる
ポイント
ほ
があって、
ど。
マダライとかね、エイが泳いできたりとか、そういうのが見えるっていうポイントがあって、まあそれはね、だからもう水族館でしたよ、マジで。だからそ
い
れ
や、
が、
そうですよね。
自然としてはやっぱすごいですね。まあだから、自然の、はとってもやっぱりダイナミックだし、まあさらに、長い時間ね、やっぱり島で過ごすことができるっていうのが、まあ子供たちにとっては多分、まあ大きい、人生が変わるいいタイミングになるんじゃないかなとは、やはり思いまし
なかなかね、行ける、こう、ポッと行けるような距離じゃないですしね、1週間も
た。
休まないといけないから、長いやっぱ夏休みじゃないとね、行けなかったり。なるほど。となんか、他に、島の人たちとかは特に交流はなかったですか？
もうね、島の人たちはすごいウェルカムでいてくれて、まあ、あとはその、まあ、行政のね、授業でもあったので、行政の方もいっぱいいらっしゃって、で、まあ、主にその1週間ツアーをしたらこういうツアーですよみたいなのを体験したんですけど、初日というかね、船で移動して、で、着いた月曜日、は、夜観光を、なんだ、生き物のね、観察の観光に、行ってれば、島内のね、散策をしたり、2日目は南島っていうね、近くに、そこも世界遺産なんですけど、世界自然遺産のね、とても綺麗な海に行って、本当に白い砂浜で、こう、南国みたいな 南国 まあ、
ちょっ
原田
と
君の
ね。
ね、式根島の、ね、写真が今、
な
原田君は使ってますけど、そういうすごい綺麗だね。
んかちょっとやっぱ違うんですね。僕は伊豆七島なんよく行ったんで、もう少し近い、言っても、数時間で着くような場所なんですけど、父島、母島になると、こう、見れる生き物も微妙に違ったり、いや、本当なんか、本当に、 ったら、まあ、僕がよく言った伊豆市とも島ですけど、なんか本当に島に来たんだな、みたいな感覚がきっとなるんじゃないかな、みたいな、想像でしかないんですけど。大きさでも、そうか、でも車がないと移動できるような距離じゃない島ですかね。
そうですね、父島も母島も、まあ、すごいちっちゃい島ってわけじゃなくて、スケールとしてはちゃんと大きいんだけど、人が入れるスペースが、それぞれ、
なるほど。
そんなに広くなくて、だから保護地域もあるし、入れないエリアもあるし、徒歩でしか行けないエリアもあって、そこが、そういうところもあるので、島としては結構サイズ的には大きい感覚がありました。だけど、まあ、車で行かないとやっぱ回れないですね。で、徒歩だと、やっぱりその、湾の周辺の集落ぐらいしか回れないんだけど、
な
まあ、
るほど。
車がね、あって回れるという感じでしたね。
母島も行ったんでしたっけ？
母島も行きました。母島もね、
はい。
そこから、父島から、280キロか。あ、違うな。それは硫黄島でした。
そんなに
50
離れて
キロ
ない
ぐ
の？
らいだ。50キロぐらいかな。はい。2時
なる
間ぐ
ほ
らい
ど。
で着いたんだけど、はい。
子
はい、
供っ
そこ
ているん
も。
です？います？
子供はね、結構多かったですよ。小学校があって、
ある。
結構多かったです。一家族4人兄弟ぐらいらしいですよ。
多い。
子
そう
だく
だ。
さんらしい。
なるほどね。なんか、そういう子供たち、島で育った子供たちって、まあ僕は知り合いに一人二人いますけど、ね、やっぱりなんかすごくこう、おおらかな感じの雰囲気が、僕はね、勝手に思ってるんですけど、そういう子
確かに。
供たちとね、なんか僕らがいつも活動しているようなこっちの子たちがこう、交わるような、こう、体験とかね、向こう行って、地元の子たちと遊ぶみたいなのもやるとね、なんか、東京に友達ができるみたいな感じでもいいかもしれないですよね。
確かにね。それはあるかもしれ
なん
ない。
か、どうですか？これは、下見がてら行ったというようなニュアンスだと思うんですけど、今後、事業展開的には、そういう活動をしていこうなんていう、あれはあるんですか？
そうですね。まあ、行ってみて、まあ、今回はそのツアーを来年するっていうのが、まあ、一つ前提の、依頼ではあったんですけど、まあ、大人数はね、やっぱこのキャパシティがあったりして受けられない部分もあるそうなんですが、あとはその繁忙期っていうのがやっぱ決まってて、その夏休みとかお盆とか、そのあたりはやっぱりこう全然入れなかったりするんだけど、だけどやっぱりこうまだ、入れる余地はまだあるし、あとは、閑散期と言われるタイミングとかなんかは、やっぱり人も少ないし、でも、海開きが1月1日なんですよね。
ああ、なるほ
365
ど。
日入れる。
それは湘南も一緒ですよ。
そうっすか。
でも、さすがにね、海水浴っていうのにいかないですけど、この間は入ってないんですか、さすがに。
この間入りましたよ。
会えたら。
11月でしたが、入りました。
すごい。でも、
もう
そ
全
れぐ
然
らい、
夏でした。
すごいな。そうなんですね。
はい。まあ、なので、まあ、夏以外にもね、長い休みが取れるタイミングだったら、授業はやっぱりできるんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、あとはやっぱりね、今回行って、こう、感じたのは、やっぱすごいエコツアーだったり、サステナビリティみたいなところのツアーを、ツアーが主流で推してるし、やっぱ世界自然遺産っていうのもあって、そういう保全みたいな意識ってとても強くて、そこは非常に勉強に、なって、で、ただ東京都の方で今造成しているような事業とか、その担当者の人が来てる、もう一個の、キャッチフレーズ言うと、アドベンチャーツーリズムみたいな、そういったこう文言も出てきていて、まあ、実は僕ら東京アドベンチャークラブっていう事業をやっている、まあ、そういったところからも声がかかったんですよね。だからそのやっぱツーリズムとして、アドベンチャーツーリズムっていうのが今、世界的にまあ注目されてて、で、まあ、やってることはエコツアーと大きく変わらないっていう部分もあるかもしれないんだけど、一応まあ3つの要素で自然と文化とアクティビティっていう、この3つが のうちの2つが少なくともされているっていう活動をアドベンチャーツーリズムって呼ぶんですけど、まあ、それだけ考えると今までやってるのとあんま変わんないかなっていう気もするんですが、あの泊数を伸ばすとか、あとは、インバウンドが増えるとか、そういう風なので、あの東京とかもあのどんどん取り入れていきたいっていうふうに思ってたり、あの世界的なフォーラムも日本で行われたりとか最近していて、まあ、注目されているんですよね。まあ、なので、あの小笠原とか、まあ、僕らがね、僕もあの大好きですけど、伊豆七島とか、そういったところって、そのアイランドホッピングするとか、なんか新しいこう文化が、これからもっと入ってくるんじゃないかなっていうのはやっぱすごい感じて、そういったところにこう、まあ、チャンスを感じたり、まあ、子ども向けの、ね、事業者として僕ら呼ばれましたけど、今後可能性を感じたので、そういった企画は引き続き考えていきたいなと思いました。
なるよくわかりました。あれですね。でもまあ、とはぜひ組んでいただいて、もう東京の子たちが、僕もさすがに小笠原行ったことがないので、船がちょっと弱い子は飛行機で近くの島まで行ってから、きっとね、船に24時間乗らなくてもいいかもしれないですけど。
ああ、
なん
なん
か
だけ
そん
どね、
な、
実はね、ないんですよ、それが。
ないですか。近
飛行
くの
機で
なん
行け
か、
るのは、硫
八丈島。
黄島しかないんですよ。
そっちに行けちゃうんだ。
そう、
なるほど、
小
なるほど。
笠原航路がないんですね、残念ながら。船でしか行けないということが。はい。ネックですね。
まあ、でもね、そんな、小笠原諸島、まあ、世界自然遺産ですから、そんな素敵なぜひツアーを、今後、今後とは言わず、なるべく早く来年にでも作っていただけるとみんないいのかなというふうに思いますので、ぜひまた決まったら情報を発信ぜひしていただければというふうに思います。
はい、チェックしてください。ありがとうございます。
はい。では、今日は、京都代表の小沢くん、東京アドベンチャークラブの小沢さんにゲストに来ていただきました。小沢さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、今日は2週にわたってですね、桜井さん、2回にわたってですね、桜井さんに代わって、我々共同代表がパーソナリティとして務めさせていただきました。今日はそれではこの辺で。